珍しく主任司祭の司式の御座と説教に皆さん預かっております。同情いたします。主任司祭の説教はこの叙任司祭のようにキレがあって簡潔でありがたい説教とはちょっと違って、キレもなく長ったらしく、ありがたくも何ともないと思いますが、それを辛抱して聞くのですから、皆さんは非常に徳を積みつつあります。それだけはお約束できます。四旬節に入りました。四旬節はイエス様の死と復活の神秘を黙想し準備する40日間です。私たちが誘惑に陥らず、悪から救っていただき、罪に死んでキリストによって生きる、私たちもイエスの死と復活に招かれる、そのための準備の期間です。どんな計画を練ったでしょうか。どんなプランでこの四旬節を過ごしますか。もしプランがないのであれば、困難や苦しみを試練として向き合い役立てる、こういうプランにしてはいかがでしょうか。皆さんが日頃から唱える主の祈りに、私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いくださいというくだりがあります。誘惑に陥らせずであって、試練に陥らせずではありません。言いたいことがお分かりでしょうか。神様は人間を誘惑に陥らせることはしませんが、試練に合わせることはあるのです。神様は困難や苦しみが誘惑にならないように助けてくださいますが、一方で困難や苦しみを試練として与え鍛えてくださる、そういう場面はあり得るということです。困難や苦しみは場合によって誘惑ともなりうるし、試練となることもあるのです。神の子ならこれらの石がパンになるように命じたらどうだ、これは明らかに誘惑です。悪魔の巧みな罠です。しかしイエスはそれを試練として受け止め、乗り越える術をご存知でした。人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きると書いてある。ただ皆さんの中にはどうしてパンの罠をかけてきたのにイエス様は神の言葉を答えとして返したのかと疑問に思う人もいるでしょう。しかし同時にすぐ思い出すでしょう。マルコ福音書の8章15節です。イエスはファリサイ派の人々のパン種とヘロデのパン種によく気をつけなさいと戒められました、このことも加味して考えれば、イエス様がこの悪魔の最初の罠を神の言葉で乗り越えた意味も分かってくるでしょう。この世にどんな誘惑、罠があったとしても、イエスと同じく神の言葉により頼む人は、困難や苦しみが誘惑となってしまわずに、試練として前向きに立ち向かい乗り越えて いけるのです。イエス様はいつ頃から困難や苦しみ、悪魔の誘惑を御父からの試練と受け止め、退けたり乗り越えたりできるようになっていったのでしょうか。あくまでも想像ですけど、私が根拠としたのはイエス様の誕生に遡ります。マタイ福音書によるイエスの誕生物語には、占星術の学者たちが訪れるという物語が含まれています。これはルカ福音書の誕生物語にはありません。その占星術の学者たちが何をしたか覚えていらっしゃいますか。彼らはひれ伏して幼子を拝み、宝の箱を開けて黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げたとあります。黄金を捧げたはずですよね。黄金は一体どうなったんでしょうか。どこかで消えてなくなったのでしょうか。今1グラム3万円ですよ。私も60年生きて初めて疑問に思ったわけです。その後聖書のどこにも登場しません。私がありえないことですけど、私がイエス様の養父ならエジプトに避難していく途中、またエジプトから帰還する途中、ちょっとずつお金に変えて生活の足しに私だったらすると思います。しかしヨセフ様とマリア様は、占星術の学者たちがひれ伏してまで捧げたものを換金するのでしょうか。断言はできませんが、換金しないと思います。ではどうなったのでしょうか。私はこう考えました。ヨハネ福音書1章によると、最初の弟子たちは洗礼者ヨハネの2人の弟子でした。彼らは、ラビ、どこに泊まっておられるのですかと尋ね、イエスは、来なさい、そうすればわかると言われました。彼らはついて行って、どこにイエスが泊まっておられるかを見たとなっています。おそらくエジプトから帰還し、宣教活動に入って間もなく生活の拠点にしていた住まいに、占星術の学者たちが献上したものが置いてあったのではないでしょうか。イエス様は例えばその中の黄金を見てニヤニヤするのではなくなってですね、全く気に留めないと、黄金に目がくらむことなく質素な生活を保っていた。そうだとしたら、アンデレともう一人、おそらくヨハネでしょう、この二人は仰天したのではないかと思います。この世の宝は誘惑になり得ますが、イエスはとっくにそれを超越しておられた。これ想像ですけど、考えすぎでしょうか。とにかく私たちは悪魔から誘惑を受けるイエスが毅然とした態度でこの退けていった様子から、四旬節の過ごし方、プランを学ぶべきです。つまり困難や苦しみを試練として向き合い、役立てていくということです。あらゆる困難や苦しみは、神の存在を疑ったり、神への信仰に失望する誘惑になり得ます。それを イエスの取った態度に倣い、試練として向き合い、乗り越えていく。そうすることで、素晴らしい復活の恵みに預かれるのだと思います。受難と復活、これは切り離せないものであり、四旬節は受難と復活を迎えるための必要な40日なのです。